こんばんは、モグラクラジオでーす。いやー、
ウギチョウです。
マガラです。終わったね、今年。
あ、まあそうですね。
うん。
お晩です。
こんばんは、本当に2011年も残すところあとわずかですね。
これ今年最後のあれですからね。
ラジオですね。
そうですよ。先週のやつ聞きました、あなた。
先週のやつまだ聞いてないです。
マジっすか、うん、スペシャル配信を先週したんですよ。
あのピカチュウの。
そうですね、うんうん、もうね、
どうでし
ょう、ますますもう年末に向けてグイグイと、この我がモグラグラジオ内容がグイグイと中身の濃いものになってきてますんで、
はい、
もう今週のこのアートトピックものすごいハードルも上がってて、僕期待値がすごいことになってるんちゃうかなと思ってね。
うどい、
どんな面白いネタが今日は出るんかと思って、僕はもうワクワクしてきてるんですよ今日。さあ行ってみましょうか。2011年最後の。
そういうのできへんって知ってるやろ。
期待ですねこれは。
ひどい、どうしよう。
一応ちょっとアートトピックのあれちょっと軽く説明してくださいよ。
アートトピックはですね、私マガラが、うん、独自の視点で選んできたこの月または来月におすすめの場所、
ね、暗い暗い。
なんか年末やからもうなんかゆったりしすぎてるかな。バキッといこうか。
年末は明るくいかないと。
そっか、まあ、年始に向けてのカウントダウンやからね。
そうです、二度と戻ってこないですから2011年。
そうやな。わかりました。
まあ、マヤ暦は循環するって今ちょっと学びましたけど ね、 ね、
そうですね、来年で終わりじゃないっていうことやってね。
そうそうそう、
じゃあそういう気持ちでいこう。今年も終わりじゃない。
いや終わりやけど、今年は循環されても
困るんですけど、今年も循環していくぞと。バキッとね、
バキッと。だからまあこの12月にあった、
はい、
アートにまつわるトピック、
トピックから、
まあ、アートなのか分かんないですけども、
はい、
アートトピックウォッチャーの、
はい、マガラが紹介する。カミカミやん、
もうこれ
カミカミやんか。面白ネタをいろいろお話しさせていただきたいと思います、
はいはい、じゃあ行きましょうか早速。
はい、
なんか喋りたいことあります？行く前に。
行く前に最近なんかあったかな、
う
ん、
結構実は久しぶりやからね。
そうなんよね、ここ最近なんかちゃんと喋ってなかった気がするのでちょっとドキドキしますね。
はい
はい、
ないんかい。結局ないんです。
うん、結局ない。
うんうん、
大丈夫です。
じゃあアートトピック。
のんびりのんびりいきましょう。
先月はちなみにあれですから、我らが入校で大変やったねっていうのが先月やったんで、
そっか、
実質2ヶ月ぶりのアートトピックになりますんで。
わかりました。
うん、
じゃあ行きましょう。
はい、じゃあお願いします。
はい、一つ目のアートトピック。どれから行こうかな。
あ、結構あんの。
うん、一応3つカテゴリーを考えてきました。
あ、じゃあ3つ。
じゃあ1つ、のんびりしたやつから行こう。
うん。
温泉と観光。やっぱ年末年始とあと1月とかやから、うん、みんなこれから温泉に行く人多いんじゃないかなと思って、ね、うん、それで
疲れ癒しにね。
そうで、自分たちも行きたいなというか、もう温泉のことしか頭になくて、
はいはい、
年末になったら、
はいはい、
でそういう時に温泉だけじゃねっていう。
ああ、なるほどなるほど、うん、ほうほうほう。
で各地にはいろいろ面白いものがあるじゃないですか、
はい、
それをなんとなくやけど、はい、3つ取り上げてきたのでそれ喋ろうかなって。
あ、じゃあお願いします、はい、
まずは私生まれは奈良なんですけど、故郷が福井で。
なんで笑ったんやろ。よく言う
と突飛やなと思ったから。
あ、
まあ大丈夫か。それでね、金沢が、
うん、
冬はカニもおるし酒もうまいし温泉もあるから、うん、ぜひみんな行ってと思ってて、
うんうん、
で金沢で温泉に行くんやったら、あとトピックとしては21世紀美術館があるぞと思って、その紹介をしたいなと思って。
まあでも新しいですよね、だからその温泉にアートを絡める、
うん、そうなんですよ、
面白話が今からあると。
いや別に
もうそう、新しい視点をこう提案しようということ
で。いやもういよいよ終わったんやけどな。21世紀美術館があるからどうかなっていう。
え
なんで今日そんなことしたんだけど行くの。
な、まあまあ聞こうかな。
いや、二十世紀美術館はですね、うん、丸い千円の美術館なんですけど、
はい、
あかんかな。
いやいやいや、二十世紀美術館の説明をするんやなと思ってね。
いや、そうじゃなくても、うん、こうサクサク流してもいいんですけど、まあその丸いんやけど、
うん、
こう建築的な作りも面白いし、
うんうん、
常設展もすごいたくさんあるので、
うんうん、
ぜひ行ってほしいなっていう。
ちなみにこの冬は何やってるとかっていう
情報はない。
全然トピックじゃねえじゃないですか。
こういうのもあってよくないですか。
ああ、まあまあいいですよ、まあ、うん、金沢二十一世紀美術館が金沢にあるよっていう、
そうそうそうそう、はいはい、二十一世紀美術館っていうのが面白いよっていう、
うんうん、
そういうあれなんです
けど、まあ一回行きましたけどね、
うん、私たちは一回行きました、
マシュバーニーを見にね。
あれは結構初期の頃ですよね。二十一世紀美術館って結構できてまだ新しい、
まあ、21世紀ぐらいからね。
そうですね、
うん、
の時に行ったやつよね、
うん、常設展確かおもろいですよね。
面白いです。
俺常設の方がおもろいなと思ったぐらいから、
ね、確かにそれは
なんかこう空間的なやつが多くてね、
うん、
結構体験型
いっぱいありますしね。
そうそうそうそう、うん、あのめっちゃ浅いプールのやつとかいいよね。
はいはいはいはい、上からも下からも見れるっていうね、
うん、
たくさんありますんで、
うん、まあ普通に分かりやすく楽しめる常設展が多い。
そうなんですよね。あとそのさっき言った円形やからいろんなところに入り口とか出口とかがあってこう自由に突っ切れたりするような作りになってるんですけど、
うん、まあだから順路がそんなに決められてないよっていう、ね、
そういう感じも面白いなと思って、
はいはい、
なんかあの学校の登下校のこうコースになってたりするらしいですよ。こう通ってこっちから抜けて帰るとか。
それ単純に近道やからじゃない。
いや、なんかこうみんなで帰っていたりするんですって。そういう風にあの決まってて、
それなんかフェンス破れてるから廃工場通ると遅刻せんで済むみたいなこと
では ではなくて、ああちゃんと通学路的なイメージで、あのなんか定められてみたいな聞いたことあります。
あ、
はい、
ますか、
はい、なので皆さん金沢に行く際には一度行ってみてほしいなと。
でぜひね、行った際には、うん、あの近くの何でしたっけ、あの市場、
大道大市場
やったっけ、うん、の、うん、あの山さんっていうところの海鮮丼をぜひ食べていただきたいな。
1600円。
誰ですか。山さんのおかみですか。あれね、本当に芸術的なぐらい刺身乗ってますからね。
モレってなってますからね、
うん、あと酢飯おかわり自由やからね。
そうやったっ
け。そうそう、でもおかわりできひんぐらいパンパン乗ってますけどね、元が、うんうん、
懐かしい、うん、そんなこんなで雪見酒をしに行ってもらいたいなと思いますけど、
う
ん、
はい、次の温泉地は、
ね、次の温泉地は草津温泉です。
あ、草津温泉、
群馬県の、
はいはい
はいはい、あそこはあのそのなんていうんです、いわゆる温泉街みたいなのもたくさんあって、
うん、
湯巡りもいいんですけど、
うん、
ここはもう全然アートじゃないねんけど、言わしてもらっていいかな。
もうもはや
もう全然違うから、うん、今回はしっぽり声のおびりと、ま
あ、この週のポッドキャストはね、あの、うん、マガラさんのあのなんていうんでしょう、そのコンセプトのなさみたいなところ
を浮き彫りにしてい
くっていう、あの楽しんでいただくっていうことなん
で、いやいやいやいや、でもこれ聞いていきたいなっていう人いるかもしれへんやん。草津には草津熱帯園トロピカルワンダーランドっていうのがあるよ。
おお、それ何が、
アートとは違うんですけど、めっちゃ寒いところに熱帯園やるけど、温泉の地熱を利用したあの熱帯動物園みたいなのがあるんですよ。大きいドームでできた、
あ、ドームな
の、はい、ドームになってて、その中にあの鳥とか何な、違うね、ほんで
動物園ってなってさ、
うん、
鳥出す普通、まず、
いや、もうすごい衝撃的やって、もなんかもうめっちゃ大きい、見たことないきらびやかなインコみたいなやつ、
ああ熱帯の鳥ってこと、
そうそうそう、熱帯のもうすごいのがいるね、
はいはいはい、カラスとかじゃないってこと、
カラスとかじゃないってこと、あとね、あの私の大好きなワニが、
あ、ワニ、あ、
死ぬほどいます。
え、ワニ死ぬほどいんの、
死ぬほどいます。なんかね、ワニとかああいうのを見たいってなったら上野動物園にいるんですけど、うん、ちょっと暖かい部屋の中の
小部屋のね、
そうそう、うん、そこにちょろっているだけじゃないですか、
うんうんうん、
もうね、もう規模が違いますから、ごっそりおるほんまに怖いぐらいおる、
怖いぐらいおる
で、
ワニ好きのマガラが思わず怖がってまうぐ
らい
おる、
もうここワニ好きが行ったら一生忘れられへんレベルでおるもうね、
うん、
ものすごいテンション上がりますよ。
あ、マジですか。
で、そのドームになってて、一つの、まあ、二つやとかな、こう、大きいんですよ、とにかく。ほんで、なんかめっちゃ綺麗というよりは、もうなんかほんまにそこら辺におるでっていう感じなんですよね。やっぱちょっと、さびれ感もあり、
あ、はいはいはい、
すっごい面白いんですよ。
伝わらねえ。伝わらねえ。サビリ感もあってすっごい面白いどうなんかもう
どうしよう
これ、まあね、あの面白いのはねポッドキャスターのマガラさんの
2回目、
伝達力のなさを楽しんでいただくものにな
ってます、ね、すごいな。もう年末に1年がそう浮き彫りになったね。悲しい。
いや結構なんかあのどうなんでしょうね、
面白い企画だと思ってんけどな。
あ、温泉とアートみたいな。
温泉と何か見るものっていう。
あ、何か見るものになってもら
った。アートじゃなくて。
はいはいはい。じゃあ、まあ、とりあえず3つ目行ってもらおう
か。3つ目、うん、3つ目は熱海の秘宝館。
あ、めっちゃあれやん。シンプルな。
そう、秘宝館行ったことありますか？
はないっすね。あれで見た、鈴木恭一が買い取ったやつを、
おー、
トリエンナーレで見た。横取りで、第1回の。うん、
秘宝館って日本中にめちゃくちゃ昔からたくさんあって、
うん、
あのいわゆるねエンターテインメント型とコレクション型っていうのが分かれてるらしいんですよ。で、いわゆるエンターテインメント型っていうのを多分鈴木さんがやってて、うちらが見たやつやと思うんですけど、
鳥羽のやつみたいなやつ、
はいはいはい、はいはい、からくりで動いたりとか、
はいはい、
そういうのがなってて、コレクション型っていうのは個人が経営してる感じで、うん、とにかくもう陳列してあるような、
あ、はいはい、
いろんなものとか資料が、
はい、
っていうことらしい
んですけど、ちなみに鳥羽の秘宝館は、
はい、
僕三重県出身なんですけど、三重テレビっていうローカルチャンネルがあって、
うん、
それテレビ CM してましたからね。
うーん、
あのキャラ、
三重県のやつ元祖やろ、確か元祖秘宝館とかいう名前じゃない。
いや、鳥羽の秘宝館やと思うけど。
鳥羽なんかな、確かね、うん、三重県にある秘宝館が一番古かった。今も閉まって、閉まった。
閉まる。で、あれが閉まったのがすげえ良くて、
うん、
この秘宝館は21世紀をテーマにした、あの、ものやったから、21世紀になったので閉店しますっていう
仮が貼ってるけど、そうやったんや。
まあまあ、単純に経済的なあれやと思う。
なるほどね。
その CM がね、あの、すっけえ、なんか、まあ一応基本エロいものやんか、
うんうんうん、
だからテレビで流すの結構
厳しい、うん、際どいよね。
そしたらなんかあの女の人の声で、
う
ん、わわわって言いながらすごい抽象的な
もの
があって、
はいはいはい、うん、
で最後にあのヒゲのおじさん、可愛いキャラがいんねんけど、
うん、
あのおじさんがこうダンスしてるところにすごい演歌調で、
うん、
その名も国際秘宝館っていう CM があったんですよ。
はいはいはいはい、
うん、
私知ってるそれ、見たことあるわ。
あ、マジ？あ、7やったら映ってたかも、うん、
へ
ーそう、それとあの
やってたね、確かに
霊剣新たかとかやって、
うん、
純金時価3億円の純金恵比寿大黒とか言って、
ほう、
なんかルーブル美術館からなんかあののでほんまにちゃんと型を取ったやつが置いてある、うん、なんかちょっと名前忘れたものがある場所と、
はいはい
はい、赤服と秘宝館の CM がすごいループで流れるっていう。
へえ、三大名所みたいになってたのかな。
まあ、
赤く名所ちゃうか。
うん、
なるほどね。まあ、
そんな感じでしたよ。うん、そうそう。だから行ったことなかったんですよね。行きたかったけどね。僕子供の頃に、小学校4年ぐらいの時かな。
はいはい。
なんかファイナルファンタジーやってて、
うん、
ファミコンの。
ロールプレイングですよね。
そうそうそう。はい、で、どっかのキャンプみたいなのに行った帰りに、
うん、
おかんと親父が前のに乗ってて、俺ら3人兄弟が後ろの座席に乗ってて、車乗ってってね、
うん、
ラジオから、
はい、
秘宝館の、それこそ国際秘宝館の CM が流れたんや、
はあはあはあ、
そしたら、
うん、
俺秘宝っていうものだけで、
なんてだって秘めたお宝やからな。
そうで、俺ファイナルファンタジー的ないわゆるこうなんかものすごいでかいクリスタルみたいなものが見れると思って、
はいはいはいはい、その印象わかります。
そう、すごい今で忘れへん、もう夜 の、 帰り道やったんですけど、
うんうん
うん、対向車線のライトに照らされながら
俺リアルやな、
前の両親にお父さん秘宝館行きたい
ほう
ねんけど、秘宝館って何、秘宝館行きたいって言ったよ。
うん、
その時に僕生まれて初めて体験しましたね。
はいはい。
シカトっていう。あれは人生初のシカトや。
シカト。
全く、この お父さんとお母さんに見えてるのはもしかしてこの車のシートベルトを止めなかった場合こういうことになりますよっていう人形じゃないんかっていうぐらい額と胸とかにあの黄色で十字みたいなのが貼ってあるにマネキンみたいなぐらい全く反応がなくて、え、何やろうと思って、でその時にその空気を見て、あ、なんか俺言ったらあかんことを聞いたんかなと思って、
はいはいはいはい、
でそれ以来ですよね、あのだいぶ後になって分かりましたよ、だから、あ、だからやった
んや、あかんかったんや、
そうそうそう、
へえ、なんかちょっとコメントで返したりとかもなかったんやな、
全くなかった、
もうパッとどう言っていいか分からんかったんやろうね、
せやろな、だからこうほんまに意味が分かって言ってるんやとしたら、
うん、
こいつ何を何てこと言うねんみたいな、で意味が分からずに言ってる
ん
やとしたらそれを説明せなあかんっていうところ、ね、いろいろ面倒くさくなって、
確かに
仕方ですよ、
はあ、奥中さんもし今目の前に子供がいて聞かれたら何て答えますか、
え、あのまあ今やったらあれじゃないですか、やっぱりこう動画とかで見せたりとかネットで、
うーん、
僕に聞く前に調べるでしょ、だって
今日そうなんかな、
そうでしょう、
いやでも車乗ってたらわからないじゃないですか、いきなり楽しそうって、
ああ、そうやな、まあ、うん、あの
難しいよね、
うん、まあそのうち
まだ早いかなみたいな、
そのうちお前の好きな人とどっかの都会の片隅で見れるからその秘宝みたいなこと言うんじゃないですか、
むっちゃ難しいなほおほーんみたいな、
うん、
これちょっと濁しとくのか、
綺麗で言って
うわなるほど、
うん、
へえ、うん、そうか、
そうやな、
熱海と
言うのか、よう見とけよみたいな、
なるほどね、
うん、
それちょっといいな、
うん、
秘宝館っていうことでね、熱海にあるんで、
なるほどね、うん、もう3つ目になってしまったらもうもはやもうアート本当にどっか行っちゃいましたけど、
本当にどっか行っちゃいました、
ね、逆に一周回って都筑清一からのアートに戻ってくるみたいな感じになっちゃってなかなか良かったんじゃないですか、
わありがとうございます、それはそれは、
三幕構成としてはね、
うん、
三幕構成といえば来年いよいよねエヴァンゲリオン9がね、
お、
来年ですから、
そうか、ついに完結、
完結のはずですよ、
はずですね、序破球の9、
9が2部っていう噂が
め
っきりありますけど、
そうか、もうあれ何年前、
はがだから
去年一昨年
2009年2008年とかでない、前テレビ、ね、テレビでやってたもんだって、
あ、そっか、
うん、
でもそんな2008年とかじゃない、ここのラジオで喋ったもんね、
毎回喋ってますよ、ジョーもハーも、
そっか、
うん、
はあ、それはそれは
急ですよ、
楽しみですね、
うん、
2012年、なるほど、
うん、
じゃあ次行こうかな、
あ、行ってもらおうか、
はい2つ目のアートトピック、次はですね、
はい、
年末年始にね、
うん、
お出かけする人
またかよ
近場でね、
うんうん、
お出かけする人も多いかなと思う、
さっきのは遠出やったからね、
遠出やった、
つい近場のね、
いや違うね、12月とかな、
うんうん、
こう街の中を見てるとこう浮かれちゃって、
うんうん、
アートというよりこう街見てるだけでいろいろ楽しいし、いろんなこと考えるじゃないですか、
はいはいはい、イルミネーションとかもね、
そうそうそうそう、ね、前でクリスマスプレゼント抱えてる、買ってるであろうあのメンズたちはこの美術館に入ることはあるのかなみたいな、こういろんなことを考えたりするやん、
帰った椅子を持って
ビーズ、
ま、街を走る的なやつでしょ、
街を走る的な、
はいはいはいはい、あれいつやったかな、そうそうそう、いつかのみたいない
つかのね、
うん、そんなこともあるでしょ、
そ う, そ う, そ う, そうで、いろんなことを考えてて、うん、あ、なんか12月はちょっと違うことしたいなと思ってちょっと考えたんですけど、
はいはいはい、
こう街中にあるっていうブランドとアートっていう意味で、うん、今まであんまり紹介したことなかったんですけど、
うん、
いわゆるねファッションブランドのメッカ、
うんうん、
メッカ大物で、うん、銀座にあるエルメス、
あ、出てましたね、
はい、エルメスの、上の方にメゾンエルメス8階フォーラムっていう名前で、うん、アートギャラリーがあるんですね、
あ、そうなの、
はい、
うん、
でそこでいろんな作家さんの展示をしてるんですけど、日本も外国も含めて、
はいはい、
でそれが、今回言いたかったのは、 なんかね、
うん、
やっぱ普通のギャラリーとちょっと一瞬違うじゃないですか。路面店にあるわけでもなく、まあでしょうね、アートを見ようと思ってる人もいればそうでない人もいる感じ。
そこのギャラリーに行くにはエルメスの中通らなあかんってことや
ん。そうなんですよ、入り口であのドアマーに開けてもらってね、
はいはいはい、
そういう意味ですごいちょっと普段そういうエルメスとかに行かない人にとってはちょっと面白い体験が一つそこであるっていう感じもあるんですよね、
はいはいはい、
で中身もやっぱもう建物からしてむちゃくちゃ豪華、
うんうん、
だからあのなんて言うんでしょうね、空間がまずちょっと違うというか、
うん、
でこのエルメスあの上の方にはその8階にあるんですけど、
うん、
ガラス張りですごい綺麗なんですよ。
行ったんや。
行ったことあります、うん、何度も
何度も。
ここ面白い。
エルメスずらしていた。
エルメスずらしていかへん。
私エルメスで買い物もするけどアートにも興味あるからアートも見ちゃうわみたいな感じ。
いや
もうずらで
全然もう小汚い格好して。
あ、それでもいいの？
全然。
え、つまみ出されたりせえへん？
しない。でもそれであのいわゆるギャラリーとか美術館と違ってお店やからさ年中向きで開いてるじゃないですか。
額にエルメスの A って書いた外国人とかにつまみ出されたりせえへん？
せ
えとルーみたいなやつだ
ね。全然全然。
お前もう
ただ
A と数が出てきたらいよいよ大変やん。
ただなんかあんまりに汚いさ不似合いな格好やから、
うん、
ちょっとはばかられるやん。
せやろな。
だからいつもちょっと聞いてしまうねあのドアマンに、あの今日ギャラリー空いてますかみたいな。
A の方に。
A の方に。
うんうん、
で空いてますよどうぞっていう感じで。
あ、それルーが言うねやろ。
もうどっちでもいいけどさ。い
や A はすごい力持ちやけど、うん、無口やね。
でルーは？
ルーはだから一見陽気やねんけど、うん、怒ったらめっちゃキレるみたいな。
うん、まあ A に言われた
かな。ああ A に、あ珍しいね A が。
そうなんですよ。
A が喋るなんてね。
無口やのに喋っていただいて、ね、うん、入っていくんですけど、
はいはい、
そういう体験もどうかなと思って。
ああなるほどね、
うん、こう、うん、お年玉とか入ったら彼女に何か買ってよ的にね行くことあるかなと思って。
街中のちょっと非現実空間の体験できますよみたいな、ね、
ちょっとうろうろセールを見回るがてらちょっと入ってみちゃおうかしら。
いやでもそれ結構面白いっつうか、
うん、
アートを鑑賞するってなったら、
うん、
そのまあうちはそういうの真逆ですけどモグラグガレージっていうのは、
うん、
まあそのなんつうかある程度の敷居の高さを意識した中で、
はい、
こう美術品を見るっていうのはもう体験自体が結構なんつうか、
うん、
それもパッケージ込みで高級なものみたいなものをとことん演出していくっつうのはまあ一個のエンタメとしてはありやろなっていう感じはしますけど、ね、うん、まあ、ディズニーランド的な、
あ、そう、うん、まさにそうですね、
うんうん、
もうエレベーター乗ってるだけでワクワクするような感じになっちゃいます。
あ、このエレベーターもさぞかし、
うん、いい匂いするし、なんかいい匂いというか香水というか、
あ、わかる、
まさに、
臭いよだれみたいに匂いするエレベーターあるもんな、たまになんかもうあのなんかさあの何あの布みたいなやつがベロン剥がれてさ、
うんうん、
あこれマグネットで止まってたんやみたいなや
つで、あるあるあるある、
たまになんかよだれみたいな匂いして、
いやいや、
おもんない落書きとかが、
いやいや、もうそんな真逆やから、
あ
エルメスとか、
はいはい、それでもね街中のね、
うん、
あのそういうエンターテイメントとか不思議体験ができる店としてちょっと急に思い出したから一個挟んでいいですか、
はいはい、ぜひぜひ、
あの京都の、
うん、
あの四条の八坂神社の前の通りがあるんですけど、
はいはいはいはい、
そこにねあの石っていう喫茶店があるんですよ。
ほう、普通にあの硬い石、
あの漢字で石って書いてあるねんか、うん、喫茶石って書いてあるねんけど、
うん、
そこに入るには、
うん、
もうそれこそさっきのエルメスと一緒で、
う
ん、そこ1階が石屋さんやねんか、
うん、
でものすごい、例えばあのなんつうかあのあのさ、なん、あれなんていうの、ああいうの、
水晶とか、
水晶とか、あとまあ、はいはい、墓石もあんねんけど一部、
はいはい、
あのそれよりあの
綺麗系、
翡翠とかのさ、なんかあのクリスタルみたいのがさ、こう、うん、マンコみたいな形でさ、なんかあの石半分に割って中にありますせみたいなやつとかがめちゃくちゃ置いてあったり、真珠とかすっごいいわゆる高級な感じやねん、
はいはいはいはい、
で店員さんもめっちゃピシッとしてて、うん、おばちゃんも多いねんけど、
白手袋のイメージよね、
そう、
はいはい、
でそこを、
うん、
そこの店内を通らない、通ったら奥にもう一個ドアがあって、そのドアを自動ドアを抜けると、それこそ石でできた階段があって、その2階が喫茶石なんや。
はあ。
そうね、もうまずそこに入るっていう体験自体がかなり不思議というか、普通には、う
ん、絶対入らへんもんね。
絶対分からへん。
は
感じで、いざ入ると、うん、まあ、もうすごいもうとことん時代錯誤の高級感のある空間やねんけど、
はいはいはい、
もうとにかく石押しやねんか、
うんうんうん、
で、でもうエレ、あのドアとかめっちゃでかいんやけど、うん、入るやん、
うん、
そしたらまあ店内はまあすごい気なんやけど、はい、まあまあまあそれはいいとして、
はいはい、
あの笑うのが、うん、あのコーヒーがあるんですけど、
はいはい、
まあ、ぜひそこであの飲んでいただきたい飲み物は、
うん、
和風コーヒー、なんだっけな、ゆず入りアメリカンっていうコーヒーがあるんで、
はあはあ、
あのぜひそれを飲んでいただきたいんですけど、あのアメリカンのコーヒーにゆずがちょっと入ってるっていうやつで、
はあはあはあ、美味しそう。
で頼むやん、
うん、
でうわすごいなと思う。もうそこにもなんかいろいろ水晶とかあるんです
けど、石がいっぱい飾ってあるんや。
お待たせしましたって来たら、
は
あ、カップとソーサーが石でできてんやんか。
へえ、面白い。
でなんか入ったらなんかソファーがすごい、そうそうやね。だからソファーがすごい豪華 で、
うん、
で真ん中に机があんねんけど、うん、それが鉄でできてるから、
はあ、
なんなんやろこの素材の選び方はと思ったら、
なるほど、
カップとソーサーが重いから多分
鉄になって、ね、鉄じゃないと、うん、凹んだり傷ついたりするもんね。
そうで、それまあ結構ね、あのちょっと重い感じのそれこそカップ&ソーサーでいただくんですけど、もうなんかもうほんまに若いやつなんか一人もない。もうこれかなりあの穴場なんで、かなり不思議体験。
めっちゃ行ってみたい。面白そう。
ちなみにその、あの石っていうビルなんですけど、
はいはい、3
階にも店があって、そこはあの、うん、石焼きステーキの店なんですけど、ここまで石で。
徹底してるね。
で、うわ、ここええなと思って、僕京都に帰るたびによく行ってたんですけど、この前ね、あれ誰と太田やったかな、誰かと行った時に、うん、あそこやねんっつって、
うんうん、
その八坂の通りってあのなんつったんやかな、こういわゆるこう参道みたいになって、
はいはい、
両端にこう店がバーってあるんやけど、
はい、
逆サイドからその石がある建物をね見せたんですよ、
はい、
あれやねんっつって、
うん、
そしたらその一緒にいた人が、
うん、
うわこれすごいね、ビルも石になってんねんなっていうか、えっと立ってみたら、うん、ビルを引きで見たら漢字の石っていう字になってんやんか、
う
ん、
すごい、どういうこと、
すごいで、
そうかそうか、あの上はまあ平らとして下のシャっていうところもこう
なんか
沿った感じになってるのが、
ちょっと立体的に出てて、
もう徹底してるな。
ぜひあの行ってみてください。これ
すごい、
この
ポッドキャスト非日常感、
うん、
いいですね。
結構勇気いりますけどね、
うん、
うん、でと思ってで東京出てきた時に銀座歩いてたら支店ありましたけどね。
へ
え、石っていう店が、
ああそう、
同じ京都のところ。でもそこは喫茶店があるかどうかちょっと分かんないし、うん、
なるほど、
入ってないし、
うん、へえ、まあ、それはぜひ行くべきですね。
京都に行った際にはぜひ、うん、騙されたと思って行ってみてください。
そういう非日常感っていいですよね。
あのね、すっごい豪華な空間で俺がまずパッてこの石の店に入って頭に浮かんだのは石原裕次郎やなっていうこれもうなんかこのラジオではすごい伝えられへんねんけど、
うん、
石の、まあ、喫茶石に入って、
うん、
ソファーに座ってゆず入りアメリカン、和風コーヒーゆず入りアメリカンを頼んで、
はい、
周りを店内見回したら絶対思ってくれるはず、
うん、
これがおきちゅうが言ってた石原裕次郎感かってなると思いますんで。
すごいですね。
ぜひ行ってみてください。
いいですね。関西ネタ、こっちちょっと東京ばっかりやったんで。
はい。まあアート全く関係ないですけどね。
うん。でも非日常をあのドキッってなることって、
そうそうそう、
アートにとってもすごく大事というか。
実はあのお金払わんでも非日常感味わえる場所っていうのは実はあるんでね。ありますからね。まあそんなスタバもいいけど、
そうなんですよね。
そういう喫茶店に行ってみるのもいいんじゃないかと。
なるほどなるほど。
次行きますか。
はい、いやもう一個あったんですけど、
あ、言ったっ
け？さっきのつながりで、
あ、聞こえた。
銀座はエルメス、
うん、
でそれはもう10周年だったんです、今年で。
エルメスのギャラリーが、は
い、なので結構長くずっとやってたんですけど
うん、うん、
あの表参道にルイ・ヴィトン
出ました、
はい、ここはあの2011年今年にエスパスルイ・ヴィトン東京というギャラリーが上に入りまして、
うんうん、
ここももうめっちゃ綺麗な、
まあ、せやろな、
凄まじいギャラリーに、
ルイ
ルイ
と
ヴィトン
やろ、
うん、
門番は
本当に、うん、門番は さっき A とルーやったから、
うん、
なるほどね。あそこでも前いたかな、サクッと意外と表参道のところ、まあ、いるかな、なんか人が結構行き来するからサクッと入ったイメージやってんけど、ね、
うん、ああ絶対いたで、
絶対いたかな、
うん、
いやここはね
でかすぎて見えへんかった、
でかすぎて見えへんかったかな、
うんうん、
いやここもまあ同じような感じなんですけどね、
うん、
ぜひあの皆さんショッピングがてら近くを通りがかったら行くべきかと。
これも中に店の中にギャラリーがあるんですか。
上にあります。
あ、また上なんや、
はい、う
ん、
全部上やね。で光差し込む、めっちゃもう全部層ガラスみたいな感じ、
あーはーは
ー、こう浮いてる空間みたいな、
はいはいはいは
い、そういう形ですね、
うんうん、
なので皆さん近くを通るときはぜひ足を運んでみてください、
まあ、
全く買わなくてもね。
そうね、
うん、
だから最近はだからファストファッションがね、
うん、
すごいブームで、ユニクロなんかも普通にもう市民権得た感じがありますけども、こうやってどんどんブランドがすごい低気に流れていった果てに、20年30年40年後にもしかしたらルイ・ヴィトンがそんな流れに乗っちゃった場合と仮定した時に、あの僕が考えたルイ・ヴィトンのキャッチフレーズがあるんですけど、最後に言っちゃっていいかな。
いい、どうぞ。
掛け布団、敷布団、ルイ・ヴィトンっていうここまで行ったらもう世も末ですよねみたいな。
すごいな。
昔誰かと喋ってましたけど、
それさ、いかんでもさ使えてくれるんじゃん。
いや無理やろ無理やろそんな。
いやそういうさ、こうちょっとさ、ニュアンスの効いたさ、小気味のいい面白いことすっきやん
やけど、いや、うん、それはだからそのなんていうか、こうエスプリの効いたジョークみたいなレベルでとど、
うん、
めとくのがルイ・ヴィトンのこう上品さを保つあれなんで。
掛け布団、敷布団っていいやん。布団布団でファブリックやし。
布団布団やけどヴィトンやからね。
うん、うん、もうの、うん、それであの総柄の布団とかさ出してウィンドウディスプレイとかね。
あ、まあね、
いけそうよ。
掛け布団、
掛け布団
羽毛ヴィトン、
羽毛なるほどね、うん、あれやろ、ザヴィトンやろ
ザヴィトンいいな。
ザヴィトン、
ザヴィトンいいじゃないですか。
全部グッズになれそうやけどね。
うん、でもなんかそういうダジャレやったらほんまに終わると思うけど。
そうやな、うん、あかんのかな、
うん、
見てみたい気がしますけどね、ザヴィトン、
うん、あれザワタミみたいな感じやろ座るヴィトン
みたいな。そうそうそうそう、ザヴィトン、そう、ふわーってな、
めっちゃふわっとしてんねん、
うん、うん、すっごい、もう革でさ、カバー作ってさ。
そうだったら冷たいやんそれ。
あ、そっか、
うん、縫い合わせのところあのモノグラムがずれてたら中国製の
ザビトン、中国製、なるほど、
これ中国製のザビトンやんから
ザビトン、なんか
嫌やな、ザビトンのバッタモン作るとか許せませんねみたいなね。
ザビトンってすごいやっぱちょっと語呂が残念やな。
そうやろ、
うん、切なかった、
うん、
ないな、
うん、
そうですね、
そうですよ。ルイ・ザ・ヴィトンってなったらね、アンドレ・ザ・ジャイアントみたいになるからねなんかプロレスラーみたいなのからさ
すごい
ゆるいね今日はね。
あ、すいません、
ゆるいよ。じゃあ3つ目いってみましょうかね。
はい、じゃあ3つ目のアートトピック、はい、夏に一度あのお知らせした歌川国吉さん、
あ、はいはい、
覚えてますか。
はいはい、
あの人がやっぱ没後150年っていうのがあって、
うん、
ついにドーンとまた大きいのが来てまして、
はい、
森ビルの、
うん、
森美術館の一つ下にある森アーツギャラリーっていうところで、うん、歌川国吉さんの展示やってます。
あ、
はい、あの新年もやってますので、
うん、
ぜひ皆様おすすめです。
はいはいはい、
うん、で同時に同じ六本木のミッドタウンの方のサントリー美術館で歌川広重さん、
お、
東海道53次のあの人の展示がやってます。もう歌川家、歌川家でこの二人同い年らしくて、
はいはい、
もう一緒に同門で、
うんうんうん、
一緒に六本木でね、
はいはいはい、いやなんかあれなんですよね、なんかこの前すごい妄想してたことがあって、
うん、
あのファンタジスタ歌丸っていう人がいる、
はいはいはいはい、
でさ、
いるいる、
であの人もまさに歌丸やん、
はいはいはい、歌丸さん、まあ、
不詳私沖中は、はいはい、伊藤若冲の中を取ったと言っていて、
そうか、
そう、なんか
伊藤派、
伊藤派とかはないけど、
ないか、
あの人は派に入らへんかったから
若冲っていう、ああいう独創的な
、まあ、いわゆるちょっとこう業界から外れた、
うん、
この話前もせんかったっけ、
したっけ、
伊藤若冲の若冲の意味って言ってなかったっけ、
したかな、聞いたことあるような気がするけど、
二水に中で中っていう字ってうぶい、うぶって読むんです、はい、うぶ方父さんのうぶなんですけど、
はい、
あのだからあれは若くて幼いっていう意味やから、 あの人はどんだけこう自分が瓦礫を重ねても、はい、その自分は未熟者やっていうのをペンネームに込めてたんじゃないかと。
戒め的な、
うん、それは戒めっていうよりは、うん、そのあの人は絵を描き出したのがすごい遅かったから、で当時っていうのはやっぱりそれこそ歌川みたいな、そうです
よね、そういう昔からも入ってっていう、
何でしたっけ、あの、まあ、有名な何個かありますけど、はいはいはい、そういうのに入ってないと、まあ言ったらこう
絵師として認められないというか、
そうそう、幕府が重用するような感じにならなかった、メインストリームにはなれへんかったから、
うん、
っていうことなんですけど、
はいはいはい、
まあなんかその江戸の絵師の名前をこう配した絵描きがいっぱい出てきたら面白いななんてね。
ほう、
うん、なんかこの前考えてたわ、そういえば。
いきなり最後投げやりになる、うん、考えてたわ。
もうなんかね、あの急にそんな話になるとね、
そうですね、
こっちのバックボーンの浅さがバレちゃいますんでね。
いえいえいえいえ、
うん、
そんなこんなで3つ終わりました。
うわ、時間余ったで。
すごい、
すごくないよ。
着々と進んだやん。
あ、まあでもまあ年末なんでね、
うん、そうなんですよ、まあ、なんとかみんなにいろんなとこなんかなと思って。そ
ういや、モグラグ、いや あれですよ、このアートトピックの回は、
うん、
まあ基本的に緩い、
はい、
やってきましたんでね、もう2年ぐらいですか。
そうですね、
うん、だからこんな感じでいいんですよ。
ありがとうございます。たまにね、頑張る回も作っていこうかと、来年は。
そうね、
うん、ビシッとね、
まあ、マガラというね、あのモグラグのデザインをやってるこの人の、まあそのなんていうんですよ、
もう自分の
人間を見せる。
いやいやいや、そういうわけではないんだけど、やっぱさ、この展示はっていうようなのを行ったり見たり行きたいとか、すごいある時はすごい熱いだけど、なんかさ、これはどうしても見たいとか、
うん、
年々ちょっと少なくなってる。
それあかんよ、それでもダメですよ。
違うね、違うね、
だってこんな
行ってあれも言ったし、あれも言ったし、うんうんうんみたいに喋れるっちゃ喋れるみたいなのがあったとしても、この熱意と何で言ってほしいかとかまでどう持っていこうかなって悩むっていう時は、もうここで喋るものじゃないなっていう気がしてしまうんですよね。
いやでも、このやっぱこうトピックを始める時に、あなたの意気込みとしてはね、ここで喋るためにというか、まあまあ、これはまあどっちが卵でどっちが鶏でもいいんですけど、
はいはいはい、
まあこういろいろ 見に行きたいと。
そうなんですよね、
うんうんうん、だからそれがそれの結果をここで喋るということなんで。
そうですね、
はい、どんどんもっと見に行ってくださいよ。
わかりました、はい、いやマガジン終わってからね、ちょくちょく行くようにはなったんですけど、まあ言って総括したのが今回のこれです。いろいろちょっと派生しました ね、
うん、
やっぱあの年末にときめく人たちを見ているとついつい、
あ、椅子を持ってかけていくみたいな人見てると
見てると、
あ、はんはん、なるほどね、
なんかね、
まあでもこんな感じで、まあ、2011年は毎年終了ということで、
はい、
来月のアートトピックは、はい、まあもうこれは恒例になった、
そうですね、
2011年のアートトピック総まくりをやりながら、
はい、
カレンダーに従ってやりたいのと、
はいはい、
まああとはそのあれですね、もうまさにあれですよ、あのここで喋るために今ものすごく見てますけども、あのアートコア対談の方はあの映画ランキングですよ。
はいはいはいはいはいはい、来ましたね、
2011年の映画ランキング、今ちょっともう駆け込みでめっちゃ見てますけど私。今年もね、なかなか
豊作ですか。
豊作やね、あの特に日本映画が
今回は
いいのがあったんじゃないかなと
思
っておりますが、
なんかアメリカって、あ、というかその洋画はヒーローのイメージ、ヒーローものめっちゃ多かった。
あ、うん、まあそうやな、だから
そのイメージがすごい大きいわ。なぜか
しら、まあなんかその今までのもの、はい、だラブストーリーにしてもヒーローものにしても、うん、それを、まあ、別の視点から提示したりとか、
うん、
まあ、それを見てたやつらのファンサイドのストーリーみたいなもんとかが、
なるほどなるほど、
多いのはまああるかな。
いや、これはね、みんなめっちゃ楽しみにしてると思うんで。
マジですか。
うん、映画の会は、
うん、でもアートトピックもちょっと頑張りますんでね。
はい、
はい、ちゃんとネタを仕込んできてくださいよ。
わかりました、うん、今日めっちゃ仕込んだと思ったんだけどな。
まあ
3つもあるし。
3つもっていう時点でめっちゃではないですけどね、うん、
恐竜の時みたいにね、ちょっと1個で広げるのもあったりの。いろんなとこ行く人もいるかなみたいなね、
うん、まあ、毎月僕はあの恐竜の会ぐらいのね、
はい、
ポテンシャルで来てほしいんですけどね。
わかりました。
あの始祖鳥っているやんかみたいな始祖鳥の説明からいるんちゃうみたいな、
まあね、
ぐらいの。
あら、暑苦しくないかしら。
いや、あのぐらいですよ。
そうですか、
うん、やっぱりこう、これ何が聞いてるか分かんないですけど、
そうですね、
このダウンロードしてくれて聞いてる人がいるとしたら、
はい、
やっぱあのぐらいの熱量をね、
はいはいはい、分かりました。
だ今日はもうあれですよ、番茶飲みながらなんかダラダラ、あれですよ、あーもう今まさに日が暮れているなみたいなのを窓の外の景色を見ながら思いながら聞くぐらいのゆるさですから今日は。
いいじゃないですかね。
あー野良猫が、あー野良猫ちゃう、枯葉かみたいな。
わわわ、雪も降ってきたなみたいなね、うん、
そうそうそうそう、
いいじゃないですか夏は暑く冬は暖かく
うん、まあなんかうまいこと言ったような感じになってますけど、
はい、
こんなに時間が余ってこんな喋ることもないこともないみたいなこと
で、ほんまや、どうしようまあね、たまにはそういう時があってもいいんじゃない
ですか。じゃあちょっと最後に、じゃあマガラさんに、
はい、
あの2011年の今年の漢字一文字
むちゃぶり、
もらいましょうかね。これで今日の締めとさせていただきましょう。まあ恒例のあれですけど、清水寺でしたっけ。
そうですか。
今年はまあめっちゃベタにというか、まあもう24時間テレビのテーマがもう絆やったから、このまま行くんちゃうかな思ったらほんまに行ってまいりましたけど、
うんうん、
世間の漢字一文字は絆でしたけど、
はい、
まあ、このモグラグアートトピックをパーソナリティにしてデザイナーのマガラ夏子の今年の漢字一文字は、
はい、今年の漢字一文字は思う思うっていう字一文字ちゃう。
え、思うっていうのどっち、あの田んぼに心、
田んぼに心。
あ、じゃあその心を聞いていいですか。
いろんなことを思ってよく考えました。 あと人を思うとか、
はい、
何かを思うとか、全部これ一文字です。私どうかなまた薄っぺらい、
なんか、いや薄っぺらいっていうか無難すぎて、
なんか面白いことやらへんやん。
え、ほんまにそれな、
ほんまにそれかな、
マジで。
うん、
なんかそれってなんか あんま今年一年何もなかったみたいな感じやで。
え、そう、なんかこんなにもいろんなことをこう、あの人がどうとかこの人がどうとか、今あそこであの人は何してんやろうとか含め、
そんなずっとだって、そんなんあるやん。
いやでも今年はちょっといろいろ張り巡らしまくった。
あ、そう、
うん、自分の脳みそ的に
思うなんや。
思う、なんかいろんな人、
なんか
なんでそんな風に落ちひんって、
なんかエンディングに行けへんわ、なんかその感じ。
そうかな、うん、沖中さんは。
僕は今年は
いろいろありましたよ。今年は
いろいろありましたけど、
うん、
そうね、なんやろな、
意外と難しいで。何があるかな。
え、こう真面目な話していいですか。
うん、めっちゃ私真面目に考えてんけど。
あ、
うん、
まあ真面目に今年僕1年の自分の動きと世間のいろんなことで思ったもんだから、あの国っていう字ですね。
ほう、国
これ全然真面目な話ですけど、
うん、
まあ、だからその海外にも行きましたし今年は僕は、あのそれでまあ来年以降自分モグラグ含め自分も、
はい、
まあ、なんかどういう動きしていったらいいかなみたいなことで、まあ、なんかその海外のことも考えていかなあかんやろと思いつつ、
はい
はい、まあ、それはだから同時にこう逆にこうなんつうの、その国を超えることで、
はい、
その国のことを
考えるというか、
考えるっていうか、まあ、なんかその、あ、日本ってこういうとこやっぱ良くないよなとか、
うん、
うん、こういう縛りがあるよねみたいな。
なるほど、
ぬるっとした境界があるところもあるしみたいな。あとはまあいろいろ国ですよ。
国、
うん、
世界中も今年いろんな動きありましたもんね。
ありましたよ。
最後に朝鮮が来たしね。
そう、それもやし、うん、あの革命も来たしね、
中東でね。たくさんね、
うんうん、
本当に激動の年だね、毎年言う、なんかテレビから聞こえてくるけど。
いやだからこうだんだん、だからこうすげえ真面目な話どんどん重ねていくけど、
はい、
だからインターネットとかが広まって、うん、その コミュニケーションの中ではどんどん個人対個人みたいな感じでね、はい、それこそ海外の人とかともやり取りとか全然できるようになってきたけど、
はい、
まあいざこう大きいことが起きたりすると、
うん、
まあだからそのなんていうか国単位でどうとか国と国とのみたいなと
か、確かに確かに、
まあ、そういうなんかやっぱりそういうなんというかこう一個のガチッとした枠組みが地図の中にあって、
うん、みたいな、なんかこうグワッて浮き彫りになる瞬間みたいなものが
、うん、
こうリアルに見れたというか、うん、そういうのが多かったっていう気がします、
うん、でまあだからその自分と国とか、
うん、
まあ、そういう目線でもいろいろか、まあ、先週のラジオでもそういう話もちょっとありましたけども、そうそうそうそう、まあだから自分らから変えていくには、まあ、まず大きい縛りを知っとくべきなんじゃないのみたいな。
なるほど、へえ、すっごい真面目になったね
真面目になりましたよ、
うん、いいじゃないですか、
いいんですかこのままで、思うのままでいいんですか、おまがらさんは、
思うのままでいいです
いいんですね、
うん、もうパッと思いつくのとか無理や、
こうなんか聞いてる人がおおなるほどこの人はこういう考えで今年1年を過ごしたんだねみたいなことを伝えたいとかいう欲求はないんですか、うん、あなたには
もうわかんかった、うん、
まあいいですけど、
はい、
まあ、来年これも恒例にしますから、
わかりました、
2012年の年末また聞きますから、
ね、うん、今度はもうちょっとちゃんと皆さんが喜ぶような言葉考えておきます、
そうですよ、
うん、
じゃあそんな感じで、
はい、エンディングに続きます、
今年もありがとうございました、
ありがとうございました、
来年もよろしくお願いします、
お願いします、
はい、
エンディングでーす、本当のエンディングですね今年の、
そうね、
うん、へえ、終わんのか今年、
いや2011年もお疲れ様でございました、
お疲れ様でした、
皆さん、本来ならね、はい、これで1月2月を締めて次は3月からやみたいな、
お
今までのモグラがやったんですけど、
そうなんですよ、
来年はあれなんでしょうか、あれなんでしょ
うか、はい、モグラグガレージの太田です、言うの忘れたからはい、そうなんですよ、あれなんですよ、
はい、
毎年は1月2月ってモグラグガレージお休みしているんですけども、今年は違いますよ、モグラグいつもと、
はい、
1月からやります、
はい、
シャビルエキシビジョン2012年1月14日土曜日から1月29日日曜日、いつも通り木金土日オープンです、14時から20時空いております、レセプションパーティーは1月14日土曜日の18時からになります、
キャビルエキシビジョン東京ペンシルマサカーですね、
はい、そうです、吉川キャビルは吉川翔吾さんの別名義なんですけども、作家材料予定日は1月の14日15日28日29日になっております、ぜひ吉川翔吾さんがいらっしゃる時とかに見に来ていただければと思います、
はい、
おだ寒いからね、皆様暖かい格好してきてもらって、
そうね、
そう、モグラグ多分極寒ですよ、
うん、そうやねんな、だからいつも示してたんですけど、まあ、今回は大阪のエクスキューブでやってた、大阪は使えんのか、ペンシルマサカ、大阪ペンシルマサカっていうのの、まあ、巡回展なんでね、
はいはい、
まあ、この時期にぜひやりたいということで急遽やることになりまして、吉川くんのね、今まで可愛い絵を描いてたんですけども、
もう真逆と言っていいのか、なんというか、
これ昔っつってもまあそのやり出しなんで10年ぐらい前だと思うんですけど、
ほうほう、
昔はこういう結構ドロドロとした感じの絵を描いてたんですよ、吉川くん、
じゃあこっからもう180度みたいになったら、いうキャラクターというか可愛い系の方にちょっといった
んで、今回今やってるその吉川くんのソロプロジェクトのキャビルっていうのが音楽的にすごい激しい感じのことなんで、はいはい、まあ、同じような世界観ということでキャビルっていう名義での絵の展示と、いうことになっておりまして、まあ、その他にもちょっとまだ出演者が未定なんですけども、2012年の1月9日に荻窪ベルベットさんで、ベルベットさんとモグラグガレージ合同大新年会っていうの
を
やろうと思っておりまして、モグラグとかベルベットにゆかりのある人たちが、まあ、誰が何をやってもいいというすごい緩い縛りで、
すごいね、
だから意外ともしかしたら豪華になるイベントになっちゃうかもしれないですけど、
うんうん、
とりあえずね、一応今のところ予定してるのはチャージが1000円でワンドリンク付きなんで500円、
ほー、安い。
でプラス500円してもらえると鍋が食い放題っていう
新年だ、ね、
ことになってます
ね、
まあ、ライブペイントあり、ライブあり、あ、まあ、トークショーありみたいな感じでやろうと思ってますんで、
その何誰が何言っても飛び入り的なんとかも、
もうあるし、まあもう年明けたらもう少し具体的な出演者とかのインフォメーションは多分サイトの方でやると思うんですけど、
うん、
まあとりあえず僕とノイズ中村とイチャスは出るっていうのは決まってますけども、
なるほど、
あとはまあ誰が出るか分かんないと、
うん、まあもう楽しくみんなで飲もうよって感じですね。
まあそうですね、まあお祝いしましょうっていうことで、
そうですね、
はい、あとちょっと私事なんですが、
ほう、
あの2012年の1月から、
はい、
隔月であのドッペルの山尾公平、
はい、
山尾くん
バキバキくん、
バキバキくんと、
はい、
あのライブペインティングのショーケースを、まあ、目的として新しいイベントを立ち上げることになりまして、
ほう、
僕がずっとあの関西を中心にやっていたブラックトゥブラックっていうイベントと、
はいはいはい、
まあ、山尾くんがあのちょっと前にやってたアイライムスっていうものを合体して、
うん、
ブラックアイというイベントをやることになりました、
はい、
い
やーありがとうございます。
来年はだからライブペインティング元年にしようということで、
はいはい、
我らはちょっと意気込んでやってますんでね、
高円寺のアンプカフェですね。
そうですね、
で、
まあ、あの隔月で、うん、で第1回があの1月の21日の土曜日にやりますんで、うん、基本的にはまあインフォメーションまた後日やりますけど、う
ん、はい、
一応あの沖中チームと山尾浩平チームで1人ずつあの
へえ
ライブペイントと音楽の、うん、まあ、タッグチームを出して、
なるほど、
まあ、お互いのショーケースをこう出し合うみたいなことで、こっちのチームは第1回はもうこの2011年の締めくくってくれた、
はい、
あのイチャス、
ほう、
イチャス大先生が
ペインティングしちゃう、
ペインティングしちゃいます。で音楽は、
はい、
あのミスターアンダースタンドのギタリストのイワロック、
ほう、
いや楽しみですね。
イワロックソロとイチャスのライブペイントです
ごい、はい、
45分間一本勝負
を
見せますんでよろしくお願いしますということですね。まあ、あのこのモグラグラジオは、まあ、年明け一発目は多分第2週目の木曜日になるかと思いますんで、
はい、
まあ、今年はちょっとね忙しくもありちょっと木曜日の11時に配信ができなかったことが多かったですけど、
そうですね、
来年からちゃんと木曜日の11日で配信、11時に配信できるように
頑張りましょう、
頑張りましょう、
はい、修正していきましょう、
はい、ということで来年も、あ、今年は皆様どうもありがとうございました。来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
モグラグラジオボリューム153でした。ありがとうございました
。ありがとうございました。良いお年を。Right.